片面鬼三郎自伝。我生まれて神仏を信ぜず、あまたの人を切りて罪業を重ね、恐ろしき下連の魔道に迷い入り、殺生に勝る邪道に陥り行くうち、人の恨みの恐ろしさを思い知りて、我と我が身を滅ぼしをはんぬ。その末後の思いに我と我が道を表し、思うことつつまず書き残して、後の世の戒めとなし、罪生懺悔の世姿もなさんとて、書くなむ。父母の女は許したまいねかし、我は肥前唐津の者、門地高き家の三男にて、あだ名を片面鬼三郎と何呼ばれたる者なり。後雍正天皇の慶長十三年三月生まる。寛永六年の今年五月に死するなれば、足掛け25年の一生涯なり。我がことを褒るも愚かしけれど、我聖徳未明形こよなく美わしかりしとなり。されども白くれない夢の旧作。残る恨み白くれないの花盛り、あまたの人を切りしたんでら。読めんなこりゃ。まるで暗号じゃないかこりゃ。私は苦笑した。二尺三寸ばかりの刀の中子に彫った文字を庭先の夕明かりに透かしてみた。名は別にないようだが、この文句は名の代わりでもなさそうだ。といって詩でもなし、歌でもなし、漢文でもないし、万葉かなでもないようだ。なんだいこりゃ。へえ、それはこう読みますんだそうで。残る恨み、白くれないの花盛り。あまたの人を切りしたんでら、とな。私はびっくりして、そういう古道具屋の顔を見た。狭心症にかかっているせいか、ちょっとした好奇心でも胸がドキドキしてきそうなので、べんべんたる夏太りの腹をなで回して押し沈めた。宝冠上がりの道具屋。痩せっこちの寛七爺は、すまし返って右手を頭の上に差し上げた。品扇をパラリと開いて、中ハゲの真ん中あたりを仰ぎ始めた。私はその顔を見い見い、裸身を無造作に古座屋に収めた。大変な学者が出てきたぞこりゃ。いや、名探偵かもしれんのお前は。ええ、とんでもない。それにはちっとばかりわけがございますんで。ええ。実はこの間、旦那様からどこか涼しいところに別荘地はないかとお話がございましたので。実にやりきれんからね。夏になってから二冠目も増えちゃたまらんよ。私なんぞはお羨ましいくらいで。ところで、あったかい？いいところが。へえ、それがでございます。このずっと向こうの清滝ってところでげす。清滝？ゴリばかりの山奥だな。へえ、市内よりも10度以上お涼しいんで、夏知らずでございます。そのお地面の前には、氷のような谷川の水がどんどん流れておりますが、その向こうが、三軒幅の県道なんで、橋をおかけになればお宅の奥様が楽に入ります。結構な水の出る古井戸や、深い杉木立や、凝ったお庭作りの跡が、山から参ります石垣井の水と一緒についておりますから、ご別荘に遊ばすなら手いらずなんで。高いだろう。それがめっぽうお安いんで。 まだそこいらにご別荘らしいものは一件もございませんが、その界隈の辞書でゲストを、壺五円でもいい顔をいたしませんのに、その五六百壺ばかりは、一円でも御の字と申しますんで。へえ、話しようでは、五十銭ぐらいに負けはせぬかと。バカにしちゃいけない。そんなべらぼうな話が。いいえ、いいえ、それが旦那。しら真剣なんで。へえ。それが、その、なんでございます。今から300年ばかり前に焼けた、キリシタン寺と申しますものの跡なんだそうで。へえ。キリシタン寺。キリシタン寺ならどうしてそんなに安いんだい？それが、そのお刀の彫り物の曰く因縁なんで、へえ。白くれないって書いてござんしょう。その花を念のため、ここに持ってまいりました。これが花で、こちらが実と葉なんで。ちょっとインゲン豆に似ておりますが。花の色は白いといえば白いが、実の格好がちっとへんてこだな。紫色と緑色の合いの子みたいじゃないか。妙にひねくれて歪んでいるじゃないか。ところが実を申しますと、この花の方が問題なんで。とてもすごいお話なんで。へえ。といううちに、勘七爺は目の玉を奥の方へ引っ込まして、品扇を。